いらっしゃい。
ここは青葉生け花教室か。
ええ、受講をご希望ですか。
いや、俺は
桔梗、こんなガキが生け花やるわけないだろう。おいお前、なんか用か。ここはご婦人方のお客様が多いんだ。冷やかしで覗きに来たんなら。
違う、俺は
蘭でよかったかな。エリカから話は聞いている。
シオン、話は聞いてるって、それじゃこいつが。
うん、新しい見習いの講師だ。クレイリー、すまんが、いろいろ教えてやってくれ。
え、俺が？めんどくせえな。
おい椿、こっちへ来いよ。新しい仲間だ。
俺が椿だ。ふ
相変わらず愛想のいい男だぜ。
すまんな、蘭君。椿は人見知りするやつなんだ。さ、上がりたまえ。もうじき生徒さんたちが来る。
青葉生け花教室は仙台市の北、青葉神社の近くの住宅街にあった。表向きは生け花教室だが、実は秘密情報組織クリティカーの仙台支部だった。
先生、椿先生、この花こっちがいいですか、それともこっち。
どれどれ。そうですな。
悩んじゃった。
黒入先生、できましたわ、見て。
この枝とこの枝。あ、この花も邪魔だな。
ついちゃった。
大丈夫ですか、蘭君。救急箱を頼む。
はい。
あら、奥様うまいこと言って、桔梗先生に手を握ってもらおうなんてずるい。
ねえねえ、黒百合先生、蘭君は指導しないんですか。
ああ、あいつはまだ見習いですから。
あら奥様、ああいう若い子がご主人。
なんか初恋の彼を思い出しちゃった。まあ奥様ったら。
午前4時、俺は何か気配を感じて目を覚まし、1階の教室へと降りていった。広い畳の部屋はまだ薄暗い。その真ん中にシオンが正座していた。膝の前には赤いバラの花が2本、花瓶が1つ、傍らには日本刀があった。
あ、すごい。
それはまさに目にも止まらぬ早業だった。シオンが刀を抜き鞘に収めると、二本のバラは見事な作品となって花瓶の中に立っていた。
そこにいるのはランか。
シオン、俺にその技を教えてくれ。
なんだと。
頼む、俺は本物の剣を習いたいんだ。
二つの赤い花はすっぱりと切られ畳の上に転がった。まるで生首のように無残な姿だった。
本物の剣は道を誤れば人の命を奪う。それを習いたいのか、ラン。
そうだ、俺は両親を殺し妹を植物人間にした奴らに復讐したい。そのためにクリティカーに入ったんだ。クリティカーで活動しながら腕を磨き技を身につけ、両親の敵を討つために。
くだらんな。
何、
ラン、考え違いをするな。お前がクリティカーで、この仙台でやるべきことは腕を磨くことではない。
じゃあ何だと言うんだ。
男を磨け。
え？
男を磨けか。なるほどな。
俺には何のことだか。
シオンは常人とは違うからな。つまりこういうことだろう。力と力で戦えば、当たり前の話、力の強い方が勝つ。ただの力比べだ。そんなことはくだらない。 どうせなら技や力じゃない、より高い境地を極め仇を見下してみろと。
より高い境地とは何だ。
私にもよくわからんよ。しかし蘭君、私も少しは剣のたしなみがあるが。
え、桔梗も。
ああ、いや、少しじゃないな、かなりの腕前のつもりだよ。実際技術的には私の方がシオンより上じゃないかと思うこともある。
本当か。
ところがシオンと戦って勝てた試しがない。
え、
つまりそういうことさ。技は上でも人間的にシオンに負けているんだ。
それは違う。
椿、坊
ちゃんは。
坊ちゃん、
いや、貴重は本気で戦っていないからだ。もし真剣で殺し合うつもりで戦えば絶対シオンに勝てる。俺はそう思う。
そいつはダメだ。私にはシオンと正面から戦う勇気なんてないよ。
おいおい、なんだよ、また剣の話か。ラン、お前も剣を使うのか。仙台に来るやつはどうしてこうみんな剣に取りつかれてんだ。
この町には伊達政宗公の精神が息づいているのさ。
バカバカしい。俺に言わせりゃ刀もピストルもただの武器だよ。同じ武器ならピストルの方が強力だぜ。
その夜、教室が終わってから俺は再びシオンに弟子入りを願った。
おいシオン、そう難しいことを言わず弟子にしてやれよ。ラン君はなかなかいい青年じゃないか。
いい青年？
私は好きだな。剣の素質もありそうだぞ。
素質か。危険な素質かもしれん。
それは誰にでもある。
よし、ラン、ここに残り物の花がある。これを生けてみろ。
はい、あの刀を。
刀？刀などどうする。
だから花を生けるため。今朝先生がやっていたように。
バカモン、ハサミでやれ。ハサミで。
俺は生け花を習いたいわけじゃない。
つべこべ逆らうな。それから私のことを先生などと呼ぶな。シオンでいい。
でも。
でもなどと言うな。
はい。
いいか、言葉や名前、外見に心を止めるな。直接真髄へ切り込むんだ。
俺はハサミを握った。もとより生け花などやったことはない。それでもできるだけ教室に飾ってあるような花に近くなるよう工夫してみた。
できたのか。
一応。
一応？なんだこれは。
あ、何すんだ、せっかく生けたのに。
生けただと。この花は死んでいる。
待てしよう。くそ、ふざけんな。
ラン君、落ち着きたまえ。
離せ、あの野郎、俺をバカにしやがって。
一応なんて言うからさ。
何？
そういうことだ。シオンはさっき何と言った？真髄へ切り込めと言ったろ。君はモノマネで一応花を生けた。外見だけはもっともらしくな。華道も剣の道も精神は一つだ。一応なんて心構えではいかん。
そうか。
足腰の鍛錬が基本だ。剣を持つなど10年早い。
やった
。ラン、まず身についた癖をなくせ。無からゼロから始めるんだ。
シオンの教えはとてつもなく厳しかった。俺はただ復讐のことだけを考え、辛い訓練に耐えていた。 やがて季節は巡り、仙台にも秋が訪れた。
ランク、いつまでこんなことをやらされるんだ。俺には目的があるんだ。仙台なんかで花をいじってる暇なんかない。
騒がしいやつだな。
何？
どうしたいんだお前は。
俺は強くなりたいんだ。なのにあんたは木刀を振るうことしかやらせてくれない。俺は実践的なことを学びたいんだ。
実践か、いいだろう、やってみろ。
え？
ほら、私の刀を貸そう。桔梗、悪いが相手をしてやってくれ。練習試合だ。
真剣でか？ちょっと自信がないな。
乱には素質があると勧めたのはお前だろ？
仕方ない。では、私はこの扇子をこう構えよう。ラン君、いつでもいい。かかってきなさい。
ふざけるな。俺は真剣なんだぞ。
私も真剣さ。気持ちだけはね。
ラン、構うことはない。桔梗を敵だと思い切りかかれ。
でも。
なんだ。やる前から降参か。
くそ。
俺は、刀をしっかり構え、桔梗を睨んだ。その途端、未熟な俺でも、これが冗談でも何でもない、真剣勝負だと分かった。桔梗には、隙がなかった。構えているのは扇子だけなのに、その扇子が、どんな武器よりも強力なものに見えた。
いざ！
じゃあ！
それまで。
倒れた俺の喉元には刀の切っ先が突きつけられていた。一体何が起こったのか。
くそ、なぜだ、なぜ。
ラン、立て、ついてこい。
青葉神社のあたりは急な斜面の上に古い禅寺が並んでいる。俺たちはその一つ、光明禅寺の長い参道を登り、石段に腰を下ろした。
どうした、いつもの元気は。負けたのがそんなに辛いか。
俺は。
お前、この先の東照宮へ行ったことがあるだろう。あそこに家康公の言葉が書いてあった。読んだか？
何のことだ。
勝ってばかりで負けることを知らん奴はろくな人間にならない。確かそんな言葉だった。
俺はなんで負けたのかわからないんだ。
知りたいか？
ああ知りたい。
お前は桔梗がいざと叫んだから慌てて飛び出した。だがその心は奴の持っていた扇子に止まってしまった。そこに隙ができる。その間に桔梗はお前のコテを叩き、足を払い、刀を奪うことができた。そういうことだ。
相手の武器を見るのは当然だろう。
見るのはいい。だが見た者に一瞬たりとも心を止めるな。
心を止める？
そうだ。考えるな。よく言うだろう、無心になれと。
無心か。しよう、どうしたら無心になれる？
煩悩を捨てよというのが公式な答えだな。普通は女や金、虚栄心のことだが、お前にとって今一番の煩悩とは、つまり復讐心だろう。
復讐心。
お前はつまらん復讐心のせいで気ばかり焦っている。だから失敗する。ラン、復讐心を捨てるんだ。感情を捨て自由になれ。
でも捨てろったってどうやって捨てるんだ。
お前の心のことだ。私は知らん。
そんな。
そうか、無心になれときたか。
俺は復讐心だけでどうにか生きているんだ。妹や両親のことを思うと捨てるだなんてとても無理だ。
わかるよ。私にも妹がいた。
え？
ラン君、復讐心というと陰湿なものを想像するが、それは君の優しさと裏腹のものだ。優しいから怒りや悲しみの感情にとらわれるんだ。それを捨てろというのは、要するに冷たい奴になれってことかな。しかしラン君、私は君の優しさが好きだ。
桔梗、俺は優しくなんかない。優しいってのはあんたみたいな男を言うんだろ。
私は擦れているだけだ。人間と死を取れば角が取れる。それだけさ。君の若さ、君の純粋さが羨ましい。
俺は
ラン君、難しく考えることはない。シオンの下で今まで通り修行に励めばいい。シオンの剣は私とは違う。あれは活人剣だ。
活人剣？
人を生かす剣。まっすぐな正しい剣だ。
あんただってすごい腕じゃないか。
私のはただの殺人剣だよ。人殺しの剣さ。
桔梗は実際不思議な男だった。俺の優しさが好きだと言った時、純粋さが羨ましいと言った時、彼の目は純真な子供のように輝いていた。その一方で自分のことを語る時は妙に冷めた、怖いほど冷たい目になった。椿は寺の境内にある古い赤松の大木に体当たりを繰り返していた。俺同様体を鍛えているのだろうが、むしろ自分で自分を傷つけているように見えた。椿、何をしてるんだ。
ん？
そんなことをしていると木が折れるぞ。仙台市保護樹木と書いてあるじゃないか。なんだ。
ラン、
何のつもりだ。土下座なんかして。
お前に頼みがある。坊ちゃん、桔梗を悩ますのはやめてくれ。
え？
桔梗は愛子、妹を殺されてから気が狂ったようになっていた。
妹？
仕事も手につかず町で暴れて、同じ年頃の女を見ては妹は死んだのになぜあいつらは幸せなんだと呪っていた。
桔梗が。
やっとこの頃は落ち着いてきたんだ。なのにお前に出会ってまた動揺している。お前が妹のことを話したりするからだ。
動揺しているようには見えないが。
上辺だけだ。内心は怒りや悲しみでいっぱいなんだ。 いつか妹を殺した連中に出会うチャンスもあると思ってクリティカーに入ったものの、何の手がかりも見つからない。仙台なんかで毎日つまらない調査と鼻いじりだ。気が狂いそうになるよ。なら頼む、企業に余計なことを話しかけないでくれ。
なんだって？
頼む。
そんな頼みは聞けない。
なんだと？
椿。
そうか、椿のやつが。
一体何なんだ？
すまないな、蘭君。椿は私と君が仲良くしているから嫉妬しているんだよ。
え？
あいつは兄弟みたいなもんなんだ。椿と私、それに妹、いつも一緒だった。私の家はいわゆる旧家族というやつでね、椿はずっと昔から住み込んでいた使用人の息子だったんだ。
だから坊ちゃんなんて呼ぶのか。
ああ、だが私がまだ小学生の頃、うちは破産し、両親は自殺してしまった。私と妹は椿の家に厄介になり、大学まで行かせてもらった。なのにあの男は未だに家来のつもりでいるんだな。私が警察に入った時も一緒に入ってきたよ。
あんたと椿は警官だったのか。
まあな。だが椿のやつ、一度だけ私を裏切ってくれた。
裏切った？
あいついつの間にか妹とできていたんだ。
え、
不思議だろ。あんな不器用な男がどうやって口説いたんだか。多分無理やり押し倒したんだろう。
え？
がともかく妹も承諾したらしい。二人で結婚したいと言ってきた。仕方ない、私は祝福してやったよ。だがそれから間もなくだった。
5年前、桔梗の妹は遠い親類に誘われ上流階級のパーティーに出かけていった。翌朝、彼女はバラバラ死体となってゴミ捨て場から発見された。当然にもパーティーの出席者たちが疑われたが、捜査はうやむやのうちに終わってしまった。桔梗は自分の勤めていた警察署とは管轄が違うため何もできなかった。その思いはどんなに悲痛だったことか。
椿の言う通り、私は狂いそうになったよ。自分の頭からネジだか歯車だか何か大事なものが転げ落ちたようだった。クリティカーに拾われようやく落ち着いたってわけさ。
そうか。
本当のところ妹のことでは私より椿の方がショックを受けたようだ。問題のパーティーへ行くとき、妹は椿に一緒に行くよう誘ったそうだ。ところが椿のやつは遠慮した。遠慮したんだ。そんな上流の世界には入れないとな。結婚の約束までしながら、やつは妹の愛好嬢様の家来のつもりだったんだ。だがおかげで愛子は死んでしまった。一緒に行けば何事もなかったろうに。やつはそのことでずっと自分を責めている。ことあるごとに自分を傷つけ罰しようとしている。困ったやつだよ。おや、蘭君、君は泣いているのか。
いや 俺は。
ありがとう。君は本当に優しい男だな。
桔梗は俺を抱きしめた。彼もまた泣いているようだった。彼のぬくもりの中で俺はやっと自分が孤独ではないのだと思えた。辛いのは俺一人ではないのだ。